ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、大石久美子です。この番組がスタートして1年になろうとしています。保険はもしもの時で加入はしているんですけど、素人なので結局プロの仰せのままにという感じで。もそれだけじゃダメなんですよね。私自身意識が変わっただけでなく、見直すという行動を起こすようになりました。その際、保証内容とかじっくり見るわけなんですが、やっぱり自分で納得して入った保険は思い入れも安心感も違いますよ。この気持ちを皆さんにも感じてほしいと願いつつ、今回も番組スタートさせていきましょう。ヤンの保険タックル。この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回は株式会社ヤンから西山幸彦さんにお越しいただきました。西山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西山さん、ごめん、西山さんって言っちゃった。ザッケローニ監督に、だからザックさんって呼ばないといけないのに。
はい、
今回もザックさんとお呼びさせていただきますね。
はい、お願いします。
そして今回もサッカーのことではなく、保険についてお話しいただけるんですよね。
そうですね、これまでの放送の中でですね、はい、いろいろな保険が紹介されてきましたが、うん、その中で保険の専門用語がたくさん出てきていますよね。
うん、
それなりにご理解いただいているとは思いますが、今日は今後のお話やニュースなどの保険用語が出てきた時に、より深くご理解いただけるように、よく耳にする保険用語の説明をさせていただきたいと思います。
保険用語ってね、似たような言葉たくさんありますし、
はい、
表記しても漢字ばっかりなので難しいんですよね。
そうですね、
だからいろいろと教えていただきたいなと思うんですが、
はい、
その用語の中でも何を、
そうですね、まず保険ですから、保険が頭につく用語の中でやっていきたいと思います。
はい、
はい、その中にですね、保険料、
うん、
保険金、
うん、
保険金額、保険価格というのがありますが、それぞれどういう意味なのかお分かりになりますか。
監督、
はい、
任せてください。わかりません、
はい、いや、保険料というのはですね、うん、契約した際にですね、保険に対して支払う代金のことです。
まあ、そうですね、うん、
これはまあ、ご理解いただけると思いますが、
はい、
保険金はその契約した保険に事故が起きた場合にですね、うん、保険会社から支払われるお金のことです、
うん、
はい、で、保険金額はですね、支払われる保険金の上限を設定した金額でですね、保険価格は保険金額を設定する際に保険の対象になるものを金銭に置き換えたものです。うん、まあ、例えばですね、新品で100万円で購入したものは、保険をつける際には数年経過していたので、まあ、70万円の価値で保険金額を設定しましょう、といった具合ですね。
うん、
ですから保険金額と保険価格はイコールであることが必要です。
ということは、
はい、
その分も加味しながら加入しないといけないということですよね。
そうですね、あまりにもその少ない保険金額で、
うん、
設定したりとか、あまりにも多めのその保険金額を設定したりした場合ですね、
うん、
適正なその保険金が支払われないっていうようなこともございますので、
うん、
注意していただかなくてはいけない点だと思いますね。
にしてもザクさん、やっぱりプロですよね。説明しろと言われると難しいんですけれども、はい、ここでちょっと私からも質問していいですか。
あ、どうぞ。
加入するときとか、よく保険にね、は
い、
用紙に保険契約者とか、
はい、
非保険者とかを書く欄があるんですけれども、
はい、
急に言われると戸惑ってしまうんですよね。
あ、はい、
ここに違いはあるんでしょうか。
そうです、契約者っていうのはですね、
うん、
実際に保険を契約して保険料を支払う人、
はい、
で、ご自身のね、自動車に保険をつけたりするような場合はですね、うん、契約者と被保険者はイコールになりますね。
はいはい、
で、被保険者っていうのを別に考える場合は、 保険金を受け取る立場にある人という考え方で、うん、例えば会社が従業員に障害保険を契約して従業員が怪我をした場合、
うん、
その保険金を受け取る従業員は被保険者ということになるわけです。
なるほど、はい、じゃあ監督、
はい、
解約と解除という言葉もよく耳にするんですけれども、、
はい、
似ていますよね。違いはありますか？はい、
もちろん解約というのはですね、うん、お客様から申し出をいただきましてね、
はい、
保険契約をやめることです、
うん、
例えば自動車保険をいただいていましたが、もう自動車をもう手放してしまったというように、保険の目的そのものがなくなって保険が不要になった場合に解約のお申し出をいただきます、
はい、
ただしですね、自動車保険には解約の際中断証明書というものがご希望によって発行させていただくことができます。
中断証明書、はい、何ですかこれは？
これはですね、解約の時の無事故の等級をですね、
はい、
10年間お預かりできるシステムで、
うん、
例えば、車はなくなって解約はしたものの、まあ、6年後にまた車に乗る機会ができてしまったというような場合にですね、新規契約から入り直すのではなくて6年前にお預かりした割引からご契約いただくことができるシステムなんです。
それはお得ですよね。
そうですね。
ということは、
はい、
買い替える予定がなくても中断証明書は取っておいた方がいいということですか？
そうですね、まあ、ご本人でなくても配偶者の方とか、
はい、
また同居のご親族ですね、お子様であるとか、うん、そういう方がですね、何年か後に免許証を取られたりして車に乗るような可能性がある場合はですね、必ず中断証明を取っていただきたいと思いますね。
これは加入している保険会社に申し出ればいいんでしょうか？
そうです、
うん、
はい、いくつかの条件はありますが、
はい
はい、保険会社に申していただければ10年間お預かりすることができます。
解約は分かったんですが、
はい、
ちなみに解除は何ですか？
はい、こちらの解除の方はですね、
うん、
契約者側からではなくですね、保険会社側から契約を執行させることを指しますね、
はい、
例えば保険料の不払いですね、
うん、
それから告知義務違反があったことなどが挙げられますね。告知義務違反というのは契約の申し込みの際に故意であるとか、あるいはそのうっかりでですね、
うん、
事実と異なる告知をすることを言います。まあ、生命保険でいうところの健康状態や障害保険における職業などの告知は正確に行っておかないと解除される場合がありますのでご注意ください。
うっかり過失でも解除されることがあるということですね。
そうなんですね。
気をつけないといけませんね、
はい、
そして解除と解約似ていても全然意味が違うということも改めて知ることができました、
はい、
ありがとうございます、
はいはい、よかったです。
それからなんか難しい、はい、言葉特約も聞いたことあるんですけれども、
そうですね、
何でしたっけそれ？
他社運転特約というのがあるんですが、
それ
はい、どんな内容かお分かりになりますか？
分かるわけないじゃないですか。特約ってね、でも言葉を聞くだけでお得感があるというかグレードアップしたような気にはなるんですけどね。
そうですね、
うん、
これは個人の契約者の方がですね、
はい、
自動車保険をセットでですね、
うん、
契約していただいた場合に自動特約として、付帯されるものなんですが、正確にはですね、他社運転危険担保特約という名前で、呼んで字のごとく他人の所有する車を運転する時の危険を引き受ける特約ということになります。例えば大石さんがですね、
はい、
私の車を運転していて事故を起こしてしまった、
うん、
しかし、私の車についている保険は運転者限定がついていて家族以外は使えない、
うん、
こんな時困ってしまいますよね。
困ります、
はい、こんな時に使えるのが他社運転危険担保特約なんです。例えば大石さんの車についている保険でですね、今回の事故の賠償ができてしまうんです。
それ私も入ってます。
そうですね、自動的についてると思うんですけどもね、
ただ漢字にすると耳で聞くと難しいですよね。
そうですね。で、今の説明ではね、
うん、
借りていた人の保険が使えなかったらという前提になってしまっていますけども、
はい、
そうでなくても使えるんですね。
へえ。
例えば借りていた車の保険が使用できる契約内容になっていても自分の宇宙で事故を起こしてしまったとか、
うん、
近所の方から借りていたので保険を使わせてもらうのはなんか今後の人間関係がギクシャクするのかななんていう場合にですね、
うん、
ご自分の保険を使いますっていうふうに手を挙げて使っていただくことができるんですね。
なるほど。知らない言葉っていうか、
はい、
実は入っていても理解できてない言葉ってたくさんあるんですね。
そうですね、
うん、少しでも気になった時ってどうすればいいですか？
はい、これはもうヤンにね ぜひご連絡ください。
ご連絡、まあ、残して簡単なことだったら電話が一番楽かなと思うんですけれども、はい、電話でも OK ですか？
もちろんです、はい、
じゃあ電話番号教えてくださいよ。
はい、じゃあ申し上げますね、
はい、
市外局番079-282-1560 です。
ヤンの電話番号は 079-282-1560 079-282-1560 です。ザクさんありがとうございます。この後も引き続きお付き合いくださいね。
はい、ありがとうございます。
父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子とザッケローニ監督こと日山さんにお越しいただきまして番組進めさせていただいております。西山さん、やっぱりあの監督ということで、はい、ちょっとご褒美というかプレゼントがあるということなんですけれども、はい、今回もクオカード1000円分を3名の方で OK ですか？
OK です。
ということでご希望の方はこちらまでご応募ください。郵便番号 670-8566 FM 元気、メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係まで番組の感想と合わせて応募してくださいね。さてザックさん、はい、今日ですね、はい、いろんな用語についてお話しいただいたわけなんですけれども、はい、なんかの最近のザックさんのお仕事の中での話もしていただいてよろしいですか？
はい、まあ、よくねお客様から、はい、あの保険をつけるときにですね、うん、まあ、これお守りやからねっていうね、うん、お言葉を頂戴するんですが、
はい、
まあ、そんな中で先日お客様からですね、
うん、
ちょっとの油断で大変なことになるとこやったっていうね連絡をいただきまして。
なんでですか？
はい、まあ、聞いてみますとね、はい、まあ、石油ストーブを使っていて部屋が熱くなりすぎたので、
うん、
窓を開けて空気を入れ替えようとしたところ、その風に煽られたカーテンにストーブの火がついてしまったっていうんですね。
いや、危ないですけれども、ないことではないですよね。
そうですね、
うん、
まあ、それでどうなったのっていうふうに聞きますとね、
うん、
もうそれはパニックで一瞬凍りつきましたと。でもあんたに火災保険つけてるから一文なしで寒空に放り出されることはないやろと思った途端に落ち着いて、
うん、
消火器取りに行って冷静に消せたって言うんですね。まあ、まさにね、うん、あの保険がお守りになれた瞬間やなっていうふうに考えましたね。
気持ちの面でも保険に入ってるとお守り安心感が得られるということですよね。
そうですね、やっぱりその心の余裕っていうんですかね、
うん、
そういうことでお役に立てるように、
はい
はい、これからも頑張っていきたいなと思っております。
はい、そして最後にラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、もうね、日頃の用心はもちろん必要ですが、
はい、
もう起きてしまった事故に対して安心して任せられるようなその保険会社をですね、うん、選んでいただきたいと思います。まあ、改めて考えてください。今の備えでご自分をご家族を守れるのか、
うん、
もし不安や疑問があればぜひ暮らしの保険どころヤンまでお越しください。経験豊富なスタッフがいつでも対応させていただきます。
ザクさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ヤンの保険タックル、今回の再放送は5月17日土曜日午前11時から。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。